この番組は実際に起きた不思議体験、恐怖体験、人怖体験をゲスト様と一緒にお届けしていきます。また皆様の体験も紹介していく怪異を語り、怖いを楽しむオカルトエンターテインメントラジオ、実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、どうぞ最後までお楽しみください。
うつしおにはびこる
怪現象、
夢か幻か、はたまた現実か。
さあ始めよう、リアルホラーストーリーズ。さあ始まりました、実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ第59回目の配信となります。今日も一人で行っていきますので、どうぞ最後までお楽しみください。実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、不思議体験恐怖体験を毎週日曜日20時より配信中。はい、ということで59回目の配信始まりましたが、また一人かよというところでございます。ちなみに今日はね、竹千代さんのところの収録行ってまして、 YouTube チャンネルのですね、怪奇スナック竹千代っていうチャンネルの収録にお邪魔しておりまして、怪談キャスターの池田さんとあゆえ大岡さんと、あとサリードラゴンさんと一緒にですね、収録の方をしてまいりました。まあ近日アップ予定だと思いますのでね、そちらの方も合わせてよろしくお願いいたします。まあ、怪談もね話したりはしたんですけども、なんだかね、こう配信上でやるものってパフォーマンス型のね、見せる怪談っていうのを意識している F としてはですね、ちょっと物足りない部分とかがございまして、ところどころですね、グダグダとしてしまったような状況でした。もうちょっとね、配信慣れもしていかないといけないよなというところで、顔出しながらのね、配信ってやっぱりポッドキャストと違って、音声だけじゃないので、本当に表現もできたりもするわけなんですけど、やっぱ硬直状態、ただ話してるだけになってしまっていたなっていうところも合わせてですね、反省点として挙げましたので、次回はその辺もね、どんどん改善できたらと思っております。まあ、事故物件でのね、話っていうのをしてきたんですよ。まあ、後々には再編成、再構成してここでも話そうとは思ってるんですよ。前回の埼玉怪談ベースの定期イベントでも、元々の家の出来事っていうのをまとめて、3話まとめて1個の話にしたものを2個、なんで6回で2話とさせてもらったんですよね。そこから引っ越した先での出来事を次回ね、2月24日に行われるポニーパニックス主催の今宵はエグコアで話そうと思ってるんですよ。なのでそこに向けてのね、こう助走と言いますか、アナザーストーリーじゃないですけど、こういういろんな媒体、 YouTube の方にも上げようと思ってます。このポッドキャストでも今日は家で起きた出来事っていうのを話そうと思ってます。なんかそういうのも全部ひっくるめて、今まで住んでた家での回から新しい家で起きた出来事、これはえぐいのかどうなのかはわからないですが、エグコアにぶつけていこうという思いで動いております。めちゃめちゃ練習してるんですよ、実は。この家で起きた出来事なのにもかかわらず、家で練習するじゃないですか。まあ家じゃないところでも練習するんですけどね、こう車乗ってる時とかでも練習することありますけど、まあ手っ取り早いっていうかね、こう一番練習する時間がっていうタイミングがやっぱ家にいる時なので、家にいながらお風呂入りながらとか、普通にテレビ見ながらとか、何もやらないように時間作って練習するだけの時間設けてとかもね、しているんですけど、これ家で話すと触るんですよね。なんかこのエグコアで話そうって思ってる内容、いろんなものがあって、実はそういう ことだよ、ただみたいな、そういうストーリー性なんですけど、この話してると触るんですよ、練習してると。やっぱり家で起きた回だからこそ、ちょっとね、家だと触るのかななんて思いながらも練習続けてるわけなんですが、ちなみにこのタイトル、自己物件生活始めましたっていうタイトルなんですよね。まあ、F 自己物件住みます怪談師になったわけなので、いや、そもそも住みます怪談師っていう言い方がおかしいですかね。もう住み始めたので自己物件住んでます怪談師になりますかね。そういうような謎のね、ラベルが新しく貼られましたので、自ら貼られた、貼られたっていうのも違うか、自ら貼りましたので、なんかしらこの家で起きた怪異っていうのはどんどん増えていけば増えていくだけ怪談も増えていくかなというところで感じております。前回の定期イベントお越しいただいた方とかね、その内容を知ってる方とかが、この次の宮内家で行われるボニーパニックさん主催の今宵はエグコア聞いた時に、ストーリー性が見えてきたりとか、うっすらね、初めて聞くよっていう人もいらっしゃると思うので、そこに合わせてつなげはしますけど、よりビジョンが深くなるように、今いろんなところに家での怪異、起きた怪異っていうのをばらまいている状態なんですよね。で、直近で2月20日なんですけど、ツイキャスの方で怪奇財団化けの皮っていう配信があるんですけどね、そちらにもお呼びいただけまして、佐藤陽介さんと、あとザッキーさんと一緒にいろんなお話ししてこようかなって思ってて、そこでも何話か怪談話すんですけど、そこにもね、家で起きた怪異っていうのを調べていこうかななんて思っておりますので、お時間ある方はね、22時から、2月20日の22時からになりますので、ぜひぜひお聞きください。いきなり告知みたいなのぶつけてしまいましたね。埼玉怪談ベースの YouTube の方にも、ちょっとね、この家からの配信っていうのを増やしていこうかなって思ってるんですよ。この家自体がもう面白い家なわけで、なんかあってもおかしくない。そんな場所に住んでるんで、どんどん配信の方はしていきたいなっていうふうに思ってます。ただね、一人で撮って一人で編集しての流れになってしまいそうなんですよね。埼玉怪談ベースとしてではなく、F が埼玉怪談ベースのアカウントの方に投稿するっていうような形になっていきそうです。まあ、もちろんね、この家でコラボっていう形もどうやら近々実現できそうな状況になっております。YouTuber さんとかですね、まあ、仲いいような人しかさすがに家バレの問題とかもあってお呼びできないですけど、あとはね、その動画作った時の完成で何があったとかもろもろ全部配信されてしまうとちょっとなっていうとこなので、仲いい方々とかからね、順番にコラボという形で家配信が行われる予定となっております。でもそんなにね、まだ1ヶ月半ぐらいしか住んでないですけど、別に大したことは起きてはいないんですよね。だから今後もこの調子で起きなければ全然なんてことはないかななんてね、思ってます。ちなみに今日ね、竹町さんのところの収録でちょっとかなりグダったんですけど、覗く子っていう話したんですよ。それもこの家での話なんですけどね、覗く子もなかなか最初はえぐいかなって思ってたんですけど、別に害があるわけでもないし、なんかえぐさとは違うのかなっていうのもあって、えぐコアに持ってかないようにして、えぐコアはこの家で起きた別のことを話そうかなってっていうふうに思ってますね。で、YouTube の方にも多分すぐに上げられると思うんですけど、埼玉怪談ベースの YouTube の方にここで起きた怪異 細かなものをちょっと2つほどね、話しましたので、そちら編集終わり次第アップしていこうかなと思ってます。とね、こうポッドキャストの収録を今しているわけですが、うちの猫はですね、寝てる状況なんですよ。なのに今何かしらが擦れるような音が聞こえてくるとかね、まあ、やなりとかはしょうがないと思うんですけど、この家あんまりやなりとかがないんですよね。やなりっていうよりかは、なんかカーテンレールがピキっていったりとか、あとは地面っていうかフローリングの部分がなんか擦れる音したりとか。そう、この間、全然これ階段とかにもしてないんで、もしね、構成ができて階段として話せれば話そうかも迷うんですけど、全然理解ができないんで、今のところは全然階段とかじゃないんですけど、この間定期イベントの時だったかな、準備してる時だったかなのタイミングなんですけど、だから先週ぐらいかな、先々週とかぐらいかなって思うんですが、なんか家で換気扇の下でタバコ吸ってたら、ペン、ペン、ペンって音が聞こえて始めたんですよ。家の中からですよ。何の音かなって思って、あたり見回すんですけど、猫はソファーの上でくつろいでる。音が鳴るものは何もない。な、動いてる様子もない。ペン、ペン、ペンって。やっぱ聞こえるよなーって思って、あたりキョロキョロしたりとかもしてて。そしたらなんか、ペンペンペンペンペンって、ちょっとね、早い音になってって、なんか聞いたことは、あるようなないような音だなーって思って、これなんだろうなーってずっと思ってたんですけど、心拍数、心電図の、ペンペンの音にすごい、似てるなって思って。あれ、ペン、ペン、ペンから、ペン、ペン、ペン、ペン、ペン、ペンになったその先とはっていうようなね、こととかもありながら。なんか、ピーって音は聞こえなかったんですけど、ペン、ペン、ペン、ペン、ペン、ペン、ペン、ペン、ペンみたいな感じになってたんで、ちょっとね、びっくりしたなっていうこととかも、このお家でありましたね。あとなんかキュルキュル鳴るんですよ。そのさっき床が鳴る、擦れる音がするとか言ってましたけど、それに近しい音で床がキュルキュル鳴るんですよね。これは果たして何でしょう、やなりの一種なのかどうかというようなこととかも若干あったりはしております。まあそれじゃないところのね、切り取ったものとかを階段にして話したりとかはしてますんで、そちらも合わせて聞いていただけたらかと思います。これ今まで自分、まともに階段にしてなかったなっていう、ちょっとね、面白い話が、面白いでいいのかわからないんですが、表現として。まあ前の家での出来事なんですけどね。ちょっと最近になって階段にしちゃおうかなって思ったんで、再構成した話を今日は一話させていただこうかななんて思っておりますので、階段もですね、聞いていただけたらと思います。これは自分が前の家にいた時の出来事なんです。その家っていうのがいろんな怪異に見舞われて、別にだからといって住みづらいってことはないんです。何かしらあるのが当たり前の生活をずーっとしていたんで、大して気にもせずにいろんな怪異が起こっていたわけなんですけどね。その中でとある怪異だけおかしいんじゃないかって言われたんですよ。まあそもそも怪異なんで、それ自体がおかしい。まあ、襖が勝手に開いたりとか、白い影が走り回ってんのだっておかしい、とは思うんです。ただ、うち、目の前には、セレモニーホールがあったんですけどね。そのセレモニーホール、まあ、道路挟んで向かいなんで、 ある程度光が入ってきたりとか、騒がしいなと思ったら駐車場がこう埋まってきてたりとか、警備員の人がいたりとかで、やってるやってないっていうのはまあなんとなくはわかるんですよ。外の音で周りの環境がわからなくはないんですが、それとは別で向かいのセレモニーホールがやってるかやってないかの判断つくものがあったんです。とあるね、YouTuber さんのところの配信にお邪魔した時に階段話してたんですけど、あ、すいません、ちょっとこっちお経がひどくて止めますねって、一回ミュートしますって言ってミュートにしたんですよ。でも全然聞こえないよなんて言ってくれまして、あ、聞こえないならよかったです、大丈夫ですって言って、そのまま話し続けたりとかしたんです。まあ、今度はね、別の怪談師仲間の人と電話してる時に、すごいお経の声をしてませんって、通常のただの電話だったんで、何かミュートにするとかじゃなかったんですけど、むしろスピーカーにして、周りの音拾うようにして電話したんですよね。でお経の音聞こえてますよねって、いうふうに伝えたんですけど、全然こっちには聞こえないよなんて言うんです。まあでも、これうちの目の前がセレモニーホールで、やってる時中の音がすごい響いて、なんでか知らないですけど、うちの家の中でもお経の音聞こえてきちゃうんですよっていつも通りのことを伝えたんですよ。セレモニーホールがやってる時には家の中でお経が聞こえますからね、セレモニーホールで今日はお式とかがあるんだなっていうのを気づけるっていうことなんですけどね。その怪談師の仲間に言われるまで気づかなかったんですが、そもそもさ、道路挟んで向かいでしょ、セレモニーホール。そのセレモニーホールの中でお経をあげてるのに、外にそもそも漏れなくない？お葬式の途中で電話出て外で話せるよね。それでもお経の音入んないよね。なのに、駐車場も挟んで道路も挟んで向かいのF 君家でお経の音がするってどういう状況だと思う？普通じゃなくない？え、ありえる？そんなことって言われて初めて気づいたんです。あれ？いつも聞いてたから気にしてなかったけど、よくよく考えたら不思議だよなって。それからお経が聞こえるときによく何のお経が聞こえてるかを確認するようにしたんですよ。おそらくそこのセレモニーホールと契約しているようなお寺さんだったりはあると思うんですが、そうじゃなくてお亡くなりになられた方の宗教によって宗派によっていろいろ変わってくると思うんですけどね。うちの中で聞こえるお経、とある一つの宗派のものでしかなかったんです。なぜかあの宗派のものだけが家の中で聞こえてくる。ものすごく不思議だなーって思ってたんですけど、少しつながったことがありましてね。そこの家に昔住んでた方のお墓っていうのが、その家の中で聞こえてくるお経の宗派のお寺さんにあったんです。関係してるのかしてないのかはわかりませんが、家の中でお経が聞こえるという、そんな不思議な体験でした。ご清聴ありがとうございました。ということでですね、日常の中に紛れていると、いつしか気づかないまんま普通に生活している誰かに言われて初めて気づくなんていうことも多々あるような状況になってきております。なので、普段見てるものの中に怪異が混じっていたとしても、F がうまく拾えずにですね、怪談にできていないようなものとかも多々あったりするわけなんですよ。今後はその辺にもちゃんとアンテナを張りながら一つ一つを階段に仕上げられるように周りの情景とかも把握していこうかななんて 思っております。そして最後に告知をさせていただこうと思うんですけれども、直近で言いましたら、先ほども言ったね、2月20日ですよ、怪奇財団化けの皮ツイキャスの方でね、22時から2、3話ほどね話させていただく予定となっておりますので、どうぞお時間ある方お聞きください。そしてその週末、来週の土曜日になりますかね、2月24日の土曜日です。もう1週間切ってますね。ボニーパニックさん主催の今宵はエグコア、17時半オープン、18時スタートとなっております。チケット代は2500円でワンドリンク付きです。埼玉県さいたま市南区にあります宮内家っていうブースの方で行わせていただきます。大型モニターなんかもあって、そちらでは心霊写真、心霊動画なんかも流すコーナー設けてるようなので、えぐい夜を一緒に楽しめたらと思います。これ勝手に F が言ってるだけなんですけど、ボニパローみたいなね、ボニーパニックさんのイベントの行こうねとか、一緒に楽しもうねって意味合いを込めて、ボニパローなんていう風に造語作っておりますので、よかったらね、皆さんもね、ぜひぜひボニパってほしいなと思います。そして3月もですね、私リアルイベントの方やっていく流れとなりました。3月9日埼玉県川口市にあります古民家カフェなんですけどね、この古民家カフェ奈良の木さんなんっていうお店なんですけどね、築175年の古民家を改装してカフェにしているブースなんですよ。そこで閉店後にね、貸し切りの状態でイベントを行わせていただきますので、お近くの方、近くない方でもね、来ていただけたらと思います。そこは基本的にちょっと川口とは言っても、駅からも離れてるっちゃ離れてる、まあバスとかはいっぱいありますけどね、あと近くにイオンモールとかもあるみたいなので、そういうところにも車止めたりもできるような場所にはなってますが、まあお近くの方、お近くじゃない方もですね、ぜひぜひ足を運んでいただけたらと思います。チケット代等はね、そのイベントに関しては取らないで無料開放させていただこうかと思っておりますので、ぜひぜひ遊び来ていただけたら嬉しいです。で、それからですね、翌月になりまして4月の6日埼玉怪談ベースの定期ライブ、いつもの時川町やってるイベントなんですけどね、今までカフェタイムでずーっとやってきてたんですよ。営業中に通常のお客さんも入ってきながら行ってたものを、年度が明ける4月からですね、年度が変わる4月から仕組みが変わります。これもですね、営業時間から営業後の貸し切りタイムに変わりまして、貸し切りの状態で、あたりも暗いので電気の演出なんかもありながら行っていけるかなっていうようなイベントになっております。こちら1500円ワンドリンク付きになってます。そして配信のチケットも一緒にくっついてくるようになってまして、配信チケットだけ買うよっていう方はツイキャスの方のチケットになりますが、800円でご購入いただけるようになっております。いろいろとね、埼玉怪談ベース玉部の方がね、進化していったりとか、いろんなメンバーが他のところのイベント呼ばれたりとかもありますので、露出度どんどん増えていけたらいいなと思っております。そして怪談とはちょっとね関係ないんですけども、ホラーとも全然関係ないんですけども、3月の31日と、まあ、30日もなんですけどね、 F は埼玉県熊谷市にありますメロシアターっていう新しい企画が始まりまして、熊谷小劇場化計画みたいなことだったと思うんですけれども、ミュージカルの方にですね、出させていただくことになりまして、絵本のプンドンカリーのにらめっこっていうものを実写化して話が膨らませてやるようです。やるようですっていうのもおかしいですよね。まあ脚本の方がですね、久石舞子さんっていう方が脚本をやってまして、で、演者が4人ほどいるようなものになってます。絵本をベースにしたミュージカル なんか歌も歌うんですけどね、ちょっと F が歌うたえのかどうかっていうところも合わせて楽しみにしていただけたらと思います。で、実はうちのね、埼玉階段ベース、まあ、タマベのメンバーですよ、1600本同じ日に別の場所で行われる舞台の脚本を書いてるんですよ。あれ？なんかうちのチーム多方面に活動しすぎじゃねえかっていうところもあって、 F 個人としてもですけどね、こうミュージカルに出る、演者として出るっていうところで、うちのメンバーは脚本書いてるってなると、なんか次のステージが変わったこととかもできるのかなとか、見えてくるかななんて思っております。ちなみに一応埼玉階段ベースの定期ライブ6月がですね、もう実はうっすら決まってきてるんですけど、まあお日にちだったりとかそういうの、価格帯とかそういうのはちょっとまだなんですけどね、6月のイベントをちょっとコラボになります。しかも面白いコラボになってくるかなと思いますので、まあ後日そちらのイベントに関してはちゃんと正式に発表したらですね、告知させていただきたいなと思いますので、ぜひチェックしてください。そしてね、 F の方では X、 あとは Instagram、 スレッズ等々SNS もやっておりますので、そちらのねフォローとかも合わせてお願いしたいなと思います。情報は基本的に X だったり Instagram で発信しておりますので、そちらから拾っていただけたら嬉しいです。ということで、そろそろお時間になりますので、また次回お会いしましょう。実体験怪談師藤山 F でした。リアルホラーストーリーズでは、不思議体験、恐怖体験、一コア体験、トークテーマや番組の感想などメールまたは DM にて受け付けております。概要欄のリンクページより飛べますので、どしどしお送りください。今あなたが見ているその世界、本当に写し用のものでしょうか？もしかしたらすでに隔離を覗いているのかもしれません。また来週、怪異とともに会いましょう。実体験怪談師 F でした。